フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。7月8月とねずっと続いてた浴衣祭りね、浴衣を着てのライブ、お客様みんな浴衣着てね来てくださって、そんなライブも無事全部終了いたしまして、夏のイベントはこれにて終了と、僕もね浴衣を明日あたりまとめてクリーニング屋に持っていこうかと思うんですけどね、家で洗濯できるのもあるんで、まあそれはそれでとして、クリーニング屋に出そうと思っております。で、9月に入って、1日土曜日そして2日の日曜日、これがですね東京で大橋隆と川田浩二の、ヒプノティックツインズと僕による、アコースティックライブですね。ライズアコースティックということでね、2日間、ライブをやらせていただきます。日曜日はもうあれですね、2回回し昼夜ね、そんな感じで大橋が、夏の日本に帰ってきたいっていうね、そういう希望でね、もっと早く7月中に、帰ってきて酷暑を経験してほしかったですけどねそして、翌週からいよいよ、フェイストゥエースの秋の、ツアーが、始まります。秋葉原クラブグッドマンを皮切りにですね、また全国あっちこっち、行ってきますけれどもね、長野にも行きますよ、ね、またその辺の日程とかはこの番組でね少しずつ、ご紹介していこうと思いますけどもね、アルバムの方なんですけども、もう今本当に最後の追い込みにもう本田が取り掛かってくれてましてですね、本当に大変な作業を体力の限界を超えて、頑張ってくれて、いましてね、本当にいいものをね、70%、80% ぐらいの出来で妥協するんではなく、本当に 100% 納得できる形でリリースしたいということで、ちょっとね、リリースが遅れてツアー初日には間に合わないんですけども、来週のこの番組では、いつ頃リリースになるかとか、そういった詳しい情報がお届けできるかもしれません。でもね、本当にいいアルバムになると思いますんで、そしてそのラインナップもね、中身も、皆さんきっと喜んでいただける内容になってますんで、それはもう自信持っています。ですので、もうしばらく、お待ちください。よろしくお願いいたします。さあ、ね、お便りの方ちょっと紹介していこうと思いますけどもね、サンクラゲさん、番頭さん、お疲れ様です。ジャイアンです。毎日毎日暑い日が続いていますが、夏バテなどしていませんか？ただいまの温度、名古屋は37度になっております。外出するという行為は死を意味します。今日はフェイストゥエースデーや、なんでしょうね、なんでフェイストゥエースの日なんでしょうね。ということで、フェイストゥエースのマイベストの1枚を作ったり YouTube をまさぐったりしていたら、ん？青春のフレアソングバイエース？しまった、 チェック漏れがあったかと思い、すぐさまダウンロードして、マイラブフェイス 2S ボックスに追加してこっそり聞いたんです。どうも爆風スランプのカバーのようで切ないバラード曲でしたが、エースさんの声は、バリバリのロックもめちゃかっこいいですが、バラード曲もすごく綺麗に歌い上げますよね。元々のオリジナルも聞いてみたんですが、断然エースさんの歌バージョンの方がいいです。歌に品があるんですよそんなこと言うとサンプラザ中野くんに失礼ですねきっとエースさんの歌の成分を分析したら、人に感動を与える歌声成分が入っているんだと思います。ハリーはエースさんは俺にとってギターの神なんだと、よく言うんですが、ジャイアンにとっては歌の神です。日本の男性ボーカリストで唯一無二な存在だと思います。ちなみにこの青春のフレアはソングバイエースになっていますが、ギターはエースさんではないんですか？もしエピソード的なことがあれば教えてほしいです。よろしくお願いしますということなんですけどね、これね、何年前だったかな、もう数年前ですけども、あの爆風スランプのトリビュートアルバム、いろんなアーティストが集まって、あのそれぞれ1曲ずつ爆風スランプの曲を自分なりにこう歌う、演奏するというアルバムのね、第2弾に僕参加したんですね。で、あのどの曲がいいって、あの末吉の方からねリストが来て、まあいろいろ聞いてみたところ、この青春のフレアという曲が、まあ自分が歌うんだったら合うかなと思ってね、でその曲を選んで、それで、八王子のね、あの末吉のファンキー末吉の自宅にあるスタジオで、歌ったんですけど、ギターも僕が弾いてるんです。アコースティックギターをね、2本ぐらい重ねたかな、そんな感じのアルバムの中の一曲でございましてね、ちょっと今手元にね CD がね、どっか行っちゃったんでね、アルバムのタイトルとかちょっとわかんないんですけども、あれです、爆風スランプトリビュートアルバムみたいなので、検索していただければ出てくると思います。その2枚目の方に僕が参加しているという、そんな感じですね。これそれで、この曲をねアコースティックでやったんで、単独版でもね何度か歌ったことあるんですけど、やっぱりちょっとね、やっぱり世界観が僕とはやっぱり違って、これはやっぱ中野が歌わないと、サンプラザ中野くんちゃんが歌わないとこの世界観は難しいなと思って、結局それっきりになってしまってるんですけども、まあよろしかったら聞いてみてください。さあもう一つ行きましょう。これちょっと前のねお便りなんですけども、さんくらげさん、番頭さん、こんばんは。春ツアーライブゴーズオンファイナル行きました。春ツアーなのにツアー最後は初夏を飛び越して一気に真夏、暑い暑い日に暑い暑いライブでした。楽しかった。もう曲を言っても大丈夫でしょうか。あ、もう大丈夫ですね、とっくに終わってますからね。ドア玉の超かっこいいアレンジの大好きなスパイラルステップスに続いて2曲目にお出まし、新曲サルベージ。私はこのツアーで2回ほどクラゲさんボーカルで聴き、池袋ロサで初のエースさんボーカルで聴きました。その時はまだクラゲさんの声、優しい歌のイメージが強かったのですが、ツアーファイナルではもうすっかりエースさんの歌になってました。もともとうちの子だけど何かって感じで、今回のツアーではお二人の歌バージョンで聴けてとても得した気分です。先走った Go for it もあったりしつつ、メローな曲たちの後は怒涛の、ロックタイム、ロックチューンね、満を持しての新曲シリーライフ、これ本当に大好きな曲になりました。曲そのものもギターも本当にかっこいい。そして歌詞、私が勝手に想像するところのエースさんらしい歌詞で、何気に深いと勝手に思ってしまいました。私はやはりバンドライブが大好きで、本編後半最後のロックな曲たちはいつも本当に大盛り上がりで大好きです。そこにまた新たな曲が入ってきてとてもとても嬉しいです。アンコールでは一足早いシマッチのお誕生日祝い、なぜかケーキを自ら受け取ろうとするシマッチ、ケーキをしゃがんで捧げるエースさん、クラゲさんがスプーンに盛りすぎて一部落下するケーキ、ヤンズさんには、ネクストページのまだをちゃんとしたタイミングで言うようにと指摘され、MC のハードルをエースさんに無駄に上げられて戸惑う西庵と、最後の最後まで本当に楽しいライブでした。Aさんが途中途中で、何度もありがとうと言ってくださっていましたが、それをそのままお返しいたします。こちらこそいつもいつも楽しいライブを見せてもらって本当にありがとうございます。本当に楽しくて本当に盛り上がった、本当に本当に素晴らしいツアーファイナルでした。そして次は休む間もなく浴衣祭りですね。 まだまだ日の浅い、弱ハイファンゆえ、未だ真夏のフェイストゥーエースを知りません。ゆえにこの夏のライブもまた楽しみにしています。一昨年くらいに偶然フェイストゥーエースを知ってから、もうオールスタンディングでライブハウスなんて無理だ、子供も小さいしとずっと二の足を踏んでいたのですが、昨年秋に意を決してライブに行って本当に良かった。大げさでなく、フェイストゥーエースを知らなければ私の人生はまた違うものになっていただろうと思います。幼い頃からレコードや CD を聴いたり楽器を弾いたり、いつも身近にあった音楽は、年齢を重ねるとともに仕事と家事と育児に追われ少し遠いものになっていましたが、今また戻ってきました。フェイストゥーエース最高、音楽最高です。秋に円盤が出来上がるのを楽しみにしつつ、フェイストゥーエースのライブを体感しに行きたいなと思っています。今年の夏は暑くて長そうだし、お二人とも、とっても忙しくされているので、どうか体調にはお気をつけお過ごしくださいませ。また楽しいライブでキープオンロッキン、それではということでね、東京の純子さんから、いただきました。ありがとうございますね。どうだったんでしょう、真夏のフェイストゥーエース体験されたんでしょうかね。楽しんでいただければね、たらよかったなと思ってますけどもね。また秋のツアーもねいっぱいありますんで、またどっかでねライブの方に足を運んでいただければと思います。それでは今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーエースで潮騒。はい、引き続きお便りの方をねどんどん紹介していこうと思います。これはですね、浦島太郎さんからいただきましたね。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。唐突ですが今車で国道18号を通り、軽井沢を通過中、つまり軽井沢ナウそして、私は今とっても焦っています。なぜならば大きな声では言えませんが、今猛烈にお花摘みに行きたい、つまりお手洗いに行きたいのです。かっこお食事中の方すみませんけれど、ただいまの時刻は夜の、1時3分深夜ですね。とここまで書けば軽井沢の方はおそらく私の今の苦しい事情を察してくれるのでは。そう、この時間コンビニも飲食店も閉まってて立ち寄れる場所がない。ああもう軽井沢のコンビニはどこも23時までだって分かってたのに、なんでこんな時間に軽井沢通ることになったんだろう。最寄りのコンビニまであと数キロ、 もう少しの我慢。あ、そういえば、7月上旬に雲場池に行ってきたので写真をつけておきます。この日は天気もよく、空が真っ青、梅雨もあっという間に明けてしまい、時々見える雲はもう夏雲でした。入り口付近の案内板を見たら、近くに植わっていたもみじの枝がまるで案内板に柄があるかのように影を落としていたのが個人的に燃えました。この日の軽井沢の日中の気温は23度、昼間でも日暮らしが鳴いてました。それから、4月下旬の放送でクラゲさんが化粧柳などが葉をつけ始めと言っていたことも私の萌えポイントでした。お二人は化粧柳ご存知なんですね。さすが。今度 A さんがキュンシするという、与田切川、上流を、見に出かけてみようと思います。ここまでなんとか気持ちをごまかそうとお便りを書いてみたけど、そろそろ厳しい。そんなわけで気持ちに余裕がない私、今日はこれにて、失礼いたします。こんなお便り大丈夫かな。ダメだったらボツでお願いします。これ読まれたらまた主人に叱られるかな。まあいいか。今日、もう昨日のことだけど、上田映劇のライブ、想像以上に楽しかったです。お二人の浴衣姿もすごくかっこよかった。おまけにクラゲさんのピックもゲットしちゃった。でもその話は長くなるので、うちに帰ってからにします。ね、もう今、大変な状態。でね、あの写真が何枚かこう、添付されてるんですけども、雲場池が本当に綺麗ですね。風がなくてね、その、湖面が、池のね、水面がもう波一つ立ってないんで、もうまるで鏡ですね。あの、ウユニ塩湖みたいなね。それで、あの、湖畔のその、木々の緑がそのまんま映ってる。実に綺麗です。本当に、で、空も真っ青でね、これは本当に綺麗だなぁ、雲場池。いやー、生で見てみたい。素晴らしいですね。そう、それでね、与田切川。いいですよ。あの中央道からね、見る与田切川上流方向の景色がね、もう素晴らしいです。これはもう見ていただきたいな。もう本当に俺のベストビューポイントのね、ベスト3ぐらいに入ってる、与田切川上流方面ね、よかったら見てください。さて、もう一つね、軽井沢ネタがね来てたんでね、これも読んでみようかな。さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。愛知県のゆかりです。以前送ったメール読んでいただきありがとうございました。近所のスーパーに行って買った商品を袋詰めにしてる時に、何気なく目に入った無料の冊子、ワンダフルスタイル愛知県版、愛犬とのお出かけスポットが載ってるのかなと持ち上げてみたら、自然がもてなす軽井沢へ、薄い峠音楽堂本舗に送るネタできたと持って帰ってみました。冊子のタイトル通り、愛犬と行ったり泊まったりできるお店がメインで載っているもので、バス旅行も紹介されてました。あ、犬も一緒にバスに乗れる、そんなツアーがあるんですね。軽井沢のページでは、農場でジェラート、生演奏の楽しめるレストラン、お蕎麦屋さん、セレクトショップなど、犬を飼えない私でも、楽しめそうなところが載ってました。軽井沢は冊子の1割ほどしか載ってませんでしたが、軽井沢に行くときは参考にしてみようと思います。載っていたお店、載せておきますねということでね、載ってるんですけどね。農場のジェラートが食べられる、ハーベスト長井ファーム、ほう、生演奏が楽しめるレストラン、軽井沢アペリティフサロン、お蕎麦屋さん、川上庵、かっこ麻布と青山にも店舗ありって書いてますね。それから老舗茶屋、峠の力持ち東屋、なんか俺聞いたことあるな、セレクトショップココペリ、地域密着型のスーパーデリシア軽井沢店。殺人的な暑さと言われるこの暑さ、S さん、クラゲさん、番頭さんも、もちろんフェイストゥエースバンドメンバーさんも、皆さんもラジオを聴いているリスナーの皆さんも、本当に体調にお気をつけて、過ごされてくださいねということなんですけどもね、ぜひねこの冊子を片手に、軽井沢の方行ってみてください。いいですね。農場のジェラート絶対美味しいよこれね。お蕎麦も美味しいですしね。また上田のあの蕎麦行きたいな、食べたいな。 草笛もう一通行こうかな。よいしょ、これだ。S さん、倉根さん、番頭さん、こんばんは。久しぶりにお便りします。滋賀県の香里です。先日春ツアーも無事に終了、お疲れ様でした。Sさん、クラゲさんの新曲も、新曲コーナーのくくりではなくなって、いいセットリストでした。久しぶりにコヨーテがぶっ込まれててヘロヘロになりましたが、疲労感を忘れるぐらい幸せいっぱいなライブでした。そんな中、こんな記事を見つけました。日常的にライブなど音楽イベントに行くことで寿命を延ばすことができるという内容の論文が発表されたという内容です。ほう。行動科学者でイギリスの大学教授の研究によると、20分の間コンサートに参加することによって幸福の感情が 21% も増加するという。ちなみに記事では幸福の感情は犬の散歩では 7%、 ヨガでは 10% 増加するということから、コンサートによって得られる効果の大きさがわかるだろうとのこと。研究によると、2週間に1度の頻度でコンサートに参加することで寿命が9年間伸び、精神的な刺激はライブ中に 75% も上昇したという。そういうことなんですって。どうやって寿命が伸びたかことがわかるんだろう、てんてんてんなんですけど、確かにねでもって果たして演者さんの方はどうなんだろうと思ったりしましたが、まあいいか。とにかく長生きさせてもらってあざーすということでね。すごいですね。まあこれあのね、そういう行動科学者の研究によるからちゃんとしたもんなんでしょうけどもね、20分間のコンサートに参加することによって幸福の感情が 21% も増加する。ね、本当だったらすごくいいですよね。2週間に1度の頻度でコンサートに参加することで寿命が9年間伸びる。まあ確かにやっぱりストレスの発散とかね、それからいい自分の好きな音楽を聴いてるとすごく気持ちがリラックスしたりとかね、ちょっと感動して涙が出てきたりとかって、よくお便りにもそんなありがたいね、お話いただきますけども、これすごくいいんですよね。なんかこう感動して涙が出るっていうのはものすごく健康にいいですし、あとね、笑うことがね、免疫力のアップになるんですよね。ですからもっとね、フェイストゥフェイスのライブ、皆さんに笑いをお届けできればいいんですけども、さすがに私本当にね、笑いは、お笑いは苦手で人を笑わせることのできない、本当に僕年人でございますからその辺は今後のね、努力を続けていこうと思っております。香里さん、ありがとうございました。これちょっとね、貴重な資料としてねキープしておこう、ということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでスクーデリアヴィンテージ。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。冒頭にもねちょっとお話ししたように、本当に今もう最後の最後の追い込みでホンダが頑張ってくれてます。ですのでちょっとまたしばらくね僕一人での収録が続くと思いますけども、その代わり本当にいいアルバムを、お届けすることをお約束しますのでね、もうちょっと待っててください。絶対、ご満足いただける内容のアルバムになりますんで、どうか一つよろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のまま雲を追い越すよ。